さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、フォトスクランブル、始まりました。ちょっと久しぶりに、お盆で帰省していたものですから久しぶりなんですけれども、
はい、
いろんなことが久しぶりでですね、まず、久しぶりに仕事を今日してきまして仕事の撮影を、はい、
なんかお仕事だったんだ。
あ、今日は、はい、ちょっと舞台撮影だったんですけど、久々にカメラバッグが重かったのと、あとキーボードも2週間以上触ってないんですね、あのパソコンの。そしたらやっぱり打つのがすごく下手になっているというか。
ほう、そうだね、2週間キーボード打たないっていうのはありえないな俺。
あ、ありえないでしょ。いや、持ってってはいたんですけど、もうなんかなんて言うんでしょう、パソコン環境がないので、実家は。
あ、ネットがね。
インターネットの。はいはい、だから特に使う必要もないんですよね。
うん。
うん。使う必要がないというか、あんまり使えないっていう感じで。
うん。
まあ、それはそれで、なんか、すごく、精神的には良かったような感じがします。
うん。
こっちに帰ってきてから、なんか、すごく、こう、なんていうか、忙しい。忙しくはないんだけど、なんか妙にやることが多くなったような気分ですね。
はい。
休みボケというのでしょう、こういうの。
そうか。
はい。
半助です。スノーさんが帰省から帰ってきて、その間の分がね、ストックでなんとかなったので、本当に久しぶりに全員揃っての収録なんで、長くなりそうなので、ここら辺にしときます。
はい。すいません。
お盆の間なんか永遠物を捨てていた戸籍です。
お、それはお片付けで？
やっと床が見えるようになってまいりました。
おお、すごい片付けしたんだ。はい。
はい。先日から世界陸上ばっかり見てて、父は競技を見てるんですけど、私はどうしてもカメラとか撮影してる人が気になってしまう。
カメラマンね。まあ僕も前はあんま気にならなかったんですけど、今年のツールはやっぱずっと見ちゃいましたね、カメラマンね。なんか、ワンディーダーとかね。ニコンのやつはよくわかんないんですけど、やっぱワンディー率高かったですね。
ツールはどっちかっていうとビデオのスタッフがすごいですよね。
あ、そうなんだ。ビデオ機材？
自転車だーって集団で走ってる、その前はバイクで、二ケツで走っていて、こうなんだ、二人乗りの後ろの人がなんか後ろ振り返りながら、
ああ、そうですね。
地面スレスレにビデオカメラ
を、うん、下の方にね、手だけ伸ばして、こう、すごい低いところから撮ってたりしますけど。
ものすごい腕力だよなと思って。
ああ、確かにね。
ね、マラソンでももう両手で吊り下げて地面スレスレに撮ってる人がいて。
ああ、そうなんだ。
あれはすごいなぁと。
いや、てか怖いよね、腕力もすごいけど。
怖いですよね。ランナーにぶつかっちゃったらどうしようとか、すごい考え、見ながらハラハラしてます。
で、なんかツールなんかだとね、下りになると7、80キロとか出るからね。
怖いですね。
だからバイクでもこう、負けちゃうというか、そういう状況があるらしくて、それに追いついて走ろうとして事故が結構何回か今年もあったみたいなので、いや怖いなと思いながらもちょっと一回乗ってみたいなと思っていたりもしますが、はい、今回はまあちょっとお話ししましたが、収録久しぶりということもあるので、みんなの近況というかね、今年の夏どんなことをしてたかみたいなお話をしていければと思っております。
Thank you.
はい、ということで、まあ、初っ端の私の方から早速行ってしまいますが、はい、ペルセウス流星群、
はい、
出たの知ってました？
ああ、はい、いや、毎年恒例でした、
ね。あ、これ毎年に見れるの？
あ、そうですね。
夏の風物詩みたいな、
まあ、それ
だった。あ、そうなんだ、これ毎年なんだ。
はい、流星群って言われてるものは大体毎年、同じ周期で。
なんか獅子座流星群とかあったじゃないですか、あの時はしてたんですけど、これ毎年あるんだ。
まあ、一応、うん、たくさん見れる年とか、まあ、あまりとか、いろいろその時の条件っていうのは、まあ、地球のこう地球と流星の塵になる
はいはい、はい、
ものの、その軌道の重なり具合といいますか、ぶつかり具合というか、
うん
うん、
そうなのね。それで毎年夏ぐらいなの？
あ、毎年この季節、だいたい決まってます。
あ、そうなんだ。へぇ、
あ、そのペルセウスはペルセウス座流星群。
じゃあ来年もこのぐらいの時期にペルセウス流星群が見れるの？
はい。
あ、そうなんだ。
そうです。
なんかすごい珍しいことなのかと思って、これは撮らなきゃとか思って、前の日かなんかになんかニュースで見たんですよ、ネットのね。で、これはちょっと行ってみようとか思って、はい、準備してたんですけど、こっち、天気悪かったんですよ。なんかどんよりしてて、あ、これはまずいかなと思いながら、まあでも時間も予定も空けちゃったし、何行くだけ行ってみようとか思って、
はい、
で、何時頃だったかな、9時か10時に1回仮眠しようと思って、結局ほとんど寝れなかったんですけど、で、やっぱり起きたら空はどんより曇っていて、これはもうダメだと思って、じゃあ富士山登ったら見えっかなと思って富士山行ったんですけど、で、須走口から登りまして、この番組で行ったんでしたっけ、前に冬に行ったら登れなかったっていう。
それは言ってましたね。
そうそう。そんでね、また看板出てたんですよ、入り口に。で、うわと思ったんだけど、看板が出てた位置が道路から外れてたから、あれと思ってちょっと見てみたら、なんか、マイカー規制をしようみたいなのがあって、
はい、
ただその日はギリギリ大丈夫だったんですよね。次の日だか翌々日ぐらいから規制が入って通れなかったみたいなんですけど、まあその時は入れて登ってたんですけど、またなんか真っ暗闇の中でこわごわ撮るかなって思ってたんですが、ものすごい車で、あのね、どれぐらいだろう、3分の2ぐらい登って、あと3分の1ぐらいの距離なのかな、馬返しっていう場所があって、
はい、
そこを過ぎてちょっと登ってったら、もう片車線車、
うん、
路上駐車の列で、1車線しか使えないような状況だったんですよ。で、みんな星見に来たのとか思ってこう見てると、道、その埋まってる反対側の、草むらの中とかでこうシート広げて上向いてる人たちいっぱいいたんですよ。で、三脚広げてる人も結構いたんで、星撮ってる人もいたんですが、どうも登山客だったらしくてね、はい、
あ、
うん、で、その渋滞というか路上駐車の列が始まってからしばらくだから登り続けて、で、一番上の5合目のところまで行ったら、もう満車だから引き返して路上に止めてくださいみたいなこと言われて、で、結局3分の1ぐらいまた降りてでも、もう場所変えようかなと思ったんですけど、車もね、ひっきりなしに上がってくるんですよ。だからもうライトの光も入っちゃうしなとか思ったんですけどまあでもその時点で2時ぐらいだったかな、で、2時だか2時半がピークだっていうのを見てたから、だからいっぱい撮れる時の方がいいよなと思って、結局馬返しのちょっと上のところで、まあ路上駐車が切れて一カーブぐらい過ぎたところ、ちょっと直線があったので端っこに止めて、小1時間ぐらい粘ったんですよ。
はい、
で、あれ一回バルブで撮っちゃうと 1分切ったら1分取れないじゃないですか。
ああ、はい、あ
の、まあそうですね、
ノイズ
リダクションしてる間ね、
はいはいはい、
で、いろいろな時間を変えてみたりしながら小1時間何回か撮ってたんですけど、すごい目視ではねいっぱい見れるんですよ、うん、おーいた、おー来たとかいう感じだったんですけど、うん、シャッター切ってる間に来なくて、ノイズリダクションしてる間にこうシュワシュワって飛んできたりとかね、
雷と似てますね
で、そもそも方角が、え、北、うん、北東だったかな、北東を中心点として放射状に出るみたいなことが書いてあったんで、北東の方を見てたんですが、北東の方を向けるとね車が上がってくる方向なんですよで、ちょっとやめて向きをちょっと北東、北西の方か、北西の方向を向けて、木の陰隠れて、撮って何回か、小1時間で何枚ぐらいだろう、30までいかないけどそれぐらい切ったんですが、流れ星は1枚も撮れず星空は撮れてるんですけど、
あ、本当に
で、すごいね、着いたら雲一つないような天気になっちゃって、で結構月が明るかったんですよ。だから月の方向もなんかもう一つ撮れないかなとか思って、月も撮ったんだけど、月と反背にを向けるような方向で撮ってたんですが、うん、でもあれバルブで開けてて流れたら映る？
ああ、まあ映りますよっていうか、あの要は地明かりっていうか、その空の空がどれだけ暗いかっていうこと。うん、なんですよね。本当にあの人工の光が少ないところだったらかなり長い間開けといても大丈夫。
あ、そうなんだ。
でも日本の、日本だったらかなり長い間、例えばあの1時間ぐらい開けても大丈夫とかいうところはそう簡単にはないですよね。
数分とか5分とかだったらいける、
うん、うん、あのまあそうですね、いやでも10分ぐらいとかでも大丈夫だと思いますけど、
うん、
まあその感度をどのぐらいするかとかにもよるんですが、
はいはいはいはい、
でも多分富士山の周辺だったらもう周り光の洪水なので、
あ、そうなんだ、ダメなんだ、
うん、あの目では分かんないけど、バルブにしておけばバルブにして長時間露光すればするほどどんどんあの街の明かりは、
ああ、はいはいはい。
ってくるので、
うん。
うん。あの、真っ白みたいな、
ああ、そうな
ん、夜じゃないっていう風になっちゃいますよね。
てか、あの、星って、結局、点で長時間ずっとその場所にあるから映るけど、流れ星ってシャーって流れちゃうじゃん。
あ、いや、あれはね、明るい、結構明るいので、
うん。
あの
ちゃんと入るんですか？
あ、ちゃんと映ります。
へえ。じゃあやっぱり切ってる間流れてなかったんだ。
そうですそうです。いやだってフィルムの時代からもう普通に流星群は写真に撮られてるし。
あ、本当。
うん。
うん。
やっぱりでも暗いところで撮らないとちょっと辛いですね。
やっぱ富士山じゃダメなんだ。
いや、ダメ。ダメっていうか、あの綺麗に映る個数はやっぱり少なくなるんじゃないでしょうかね。
あ、そうなんだ。
うん、
いや
長時間録音しとけば一個そこに入る確率は高くなるんだけど、
うんうん、
あのそれ光でこう、まあ、被るという言い方をするんですけど、
はいはいはい、
その地上の光で空が明るくなっちゃって、うん、せっかく映ったものがその中に
消えちゃうってこと、
消えちゃうっていう形。
ああ、なるほどね。
うん、
いや、なんかもしかしてその長時間開けすぎちゃったからいけないのかなとか思って短くしたりもしたんですけど、普通に動かない星は綺麗に映ってるんだけどさ、流れてるのが一個もなくて、一回だけ開けてる時に通ったような気がしたんですけど、それも映ってなくて、惨敗でしたね。星はもう残念状態でした。はい。なんで、まあ山中湖行って朝、 ちょっと夜食にしようと思ってたソーセージとパン食べながら下から富士山撮って、
え
なんかね登山客のねなんか明かりが下からでも見えるぐらい結構人がいっぱいいて、
なん
かすごいなとか思った。富士山登る人っていっぱいいるんだねとか思いながら帰ってない。あの
山のカレンダーの8月とか7月は、ねうん、富士山のその登山客の光のライトね、
うんうん、
がこう登山道にこうジグザグになっている写真とか、うんうんうん、あとまああの富士山じゃないけど槍ヶ岳の、
うん、
のこうに登る登山客のその光の写真っていうのが夜景で必ずあります。
あ、そうなんだ。そんな有名なんだ。
まあ有名っていうかみんなご来光を見るのに、
ね、
あの夜中から登ったりするので、うんうん、特に富士山は今ブームみたいで。
あ、そうなんだね。いやものすごい人でちょっとびっくりしましたけど。はい。まあ今年なんか撮りに行こうと思って撮ったのそれぐらいなんですが、
はい。
はい。まああとは自転車にオリンパスの防水カメラをくくりつけてですね動画を撮ってみたんですけど、これがねメーター2つつけてるんですよ、
はい。
いわゆるサイクルコンピューターってやつを2つつけて、1つが無線で飛ばすんですね。
お
無線でマグネットで要は回転数見てるんですけど、
はい、
そのセンサーからメーターまでが無線なんですよ。で、カメラくくりつけて撮影始めた途端にそこが干渉するみたいで、走ってる途中でメーターがゼロになって、とか思って、最初あのマグネットがね変な向き向く時があるんですよ。そうするとちゃんと計測しないからゼロとかなるんですけど、あれとか思ってぶつけたかなと思って止めて。で位置を直して、で前輪ちょっと持ち上げてでくるくるって回した時にあの動いたんで、あこれで大丈夫だと思ってもう一回走り出して、で撮影ボタンピッて押したらまた切れてどうもね電波出してるみたいで、
さすがデジタル機器
で、まさかと思って走りながらその撮影を止めて電源まで落とすとパッと10キロとか20キロとかって数字が出てきて、わーとか思って、やっぱこいつが原因なんだとか思ってで、まだちょっと撮った動画は見ていないんですが、そんなことをしておりました。はい。で高野さんは今年の
夏、私、うん、はい、まあ私はあの春なんかカメラ買ってから冬春ともうほとんど休みの日は撮影出るし、
うん、
普段の日もずっと撮ってたんですけど、なんか夏に、おうおう、この夏になってから、
うん、
なんかバタバタしてるのと、あとあまりに曇天な日が続いて、
あんまり天気が来ないの？
え、天気がねもう良くなかったんですよ。今はだいぶいいんですけど、
うんうん、
8月のお盆までもうすごい曇りの日がものすごい真っ暗な、冬のような真っ暗な日ばっかりで、
うんうん、
でも休みの日がそれだったりとかしたり、あそれなのに暑かったりしたりして、
うんうんうん、
なんかすっかりへこたれててあんまり撮影に出てないので反省しております
そうだ
とっても反省しておりまして、
うん、
今日はだいぶねあの晴れててもう秋なんですよね、涼しくて、うん、もう秋を探しにもうテーマを変えていこうという。
そうなんだ。もう夏は通り過ぎちゃった。
夏は通らないことにして気にしましょうっていう、
はい、
こんな状態で、
うんうん、
でまあその撮ってきた写真をプレビューでパソコンで帰ってみるんですけど、
おうおう、
これはいいと思った写真がことごとくもう手ぶれがブレがひどくってですね、
あ、はいはい、
なんじゃこれはという状態で、
戸籍さんに戸籍さん風に言うとしょんぼりな感じなんですね。
しょんぼりどころかも
、まあ、そうです
か3分の2ぐらいそんなばっかりで、
うん、ああそうなんだ、
ダメだ私とか思いながら、
えそれはオリンパスの一眼で撮ってってこと？
で帰ってから、うん、あのアドビのブリッジで、うん、まずプレビュー見て、それでいいなと思ったのは、うん、肝心なところを大きくしてみるんですよ。
はいはいはい。
そしたらもうガシャガシャで。
あ、何プレビューって、ブリッジのプレビューで見て、
もういいだろうと思って、いいだろうと思って、
拡大したらダメだったってこと？
うん、ぐしゃぐしゃなんですよ。
そうなんだ。
もっと撮らなきゃという
。うん。もう、あの、あれ CS3 とか4、のあのプレビューに虫眼鏡がついてすごくでかくなる。
そうです。まあ大体 100% になるんですけど、うん、その部分がですね。
うん、いやまあそれはそこまででかく してもうん、してプリントすることはないので。
そうなんですよね。だから
ど
う その加減が
大丈夫なんじゃない？
大丈夫なのかしら。もうダメだと思ってた写真どれぐらい、ね、いいなと思ってダメだと思った写真どれぐらいなるのかなとかって、また見直してみなきゃなって。
あれ、でもね、結構、プレビューででかくしすぎると、全部ピントが合ってないように見えたり、全部ブレているように見えたりするので、
あれ気持ちない。
そうだね。あんまりでかく しすぎるのも、よしあし、ね。僕もたまに仕事の写真で、うわ、これどうしようとか思っても、実際プリントしてみると別に撮ったことないっていうのが結構あるんで。
おぉ、そうなんだ。
うん、その拡大しすぎっていうのはやっぱりあります。
おぉ、なるほどね。そこそ
こ。下ぐらいのデカさの拡大だと思った方がいいんですよね、多分ね。プレビューで 100% できるっていうのは。
まあ、100%、
まあ、半節とか全身伸ばしたぐらいの拡大率になるっていうこと、うん、今時に動かす多いやつだと。だから、前に比べて目立ちやすくなってるっていうのはもう間違いなくて、
うんうん、
逆に言うと、フィルムの時は結構テーブルだの、ピンポケだのしてても、バレてなかった。
うん、あ、そうなんだ。バレない。
そういう説もある。
あ、
はい、デジタルだからどうこうっていうのもないよって気がします、
ね、そうですね。
なるほどね。
もう、異様に上手くなるしかないんだわと思ってる。心が気に。
なるほど。ああ、そうか、そうか。
頑張って売れないように。まあ、どうだか。まあ、うん、いやもうちょっとね、いろいろ撮ってみて、見てみないと分かんないなと思ってますけど。
手ブレ補正ついてんだっけ？
なんかね、うん、軽減とかいうのはついてるんですけど、いまいちどうなのか。
うん、え、軽減？え、手ブレ補正機構ってついてないの？
手ブレ補正
機構？メカニカルなのはついてないんじゃないかな、4人だと。
そうなんだ。
うん、あ、ブレ軽減とかいうのがあるんですよ。
あ、そうなんだ。あ、620になって手ブレがついたんだっけ？
520、620だけですね。
ああ、そっか。なるほどね。
うん、
あ、そうかそうか。420がなくて520がついてちょっとだけ大きいっていうやつだ、一回り。
っていうか、そうですね。はい。
なるほどね。はいはいはい。うん、そうかそうか。
そうそうそう。で、なぜか、今度は iPhone で写真を撮るとバッチリ合っちゃってくる。なんだこれ。
やっぱりそれも画素数の問題もあるんだと思うんですよね。ね、単純にピクセル数が倍以上あるわけで。
うんうんうん。そこそこ、
うん、そうするともうやっぱりよく目立つっていう。
ああ、なるほどね。
あ、
そうだ、そのピクセル数ちょっと話脱線しちゃうけど、キャノンがピクセル数落としてカメラ出しましたよね。
なんか出ましたね。
あれ、なんでしたっけ？
パワーショットの新しいやつが出て、
あ、そうなんだ。
1400万画素か1000万画素になりました
。落としたんだよね。それ、あれは画質を優先するために画素数を落としたってこと？認識でいい？
あれ、多分、あれはですね、画素数を落として感度稼いだ新しい CCD 中のソニーが作りまして、
うんうん、
でそれを乗ってたやつが出てきたと。
あ、
あ、
一番最初に出てきてるのが GRD3、
うん、 はいはいはいはい、
リコの、あの GR デジタルの3に乗ったやつと、うん、多分同じ型の CCD を載せたやつが、うん、キャノンからも出てきましたと。
ああなるほどね、同じ撮像素子なんだ。じゃあ
と思います、多分。あくまでも推測なんですけど、そういう型のやつがあるんで、うん、まあ多分これじゃねえのっていうふうに言われてます。
あなるほどね、でもその高画質に一直線だったところにこうストップがかかったというかね、そういう試みに走るのは面白いなと思って見たんですけど、
うん、まあ昔からそのこうちっちゃい画像の、あの撮像素子の面積で高画素っていうのはもう限界があるって、
うんうんうん、
ずっとずっと言われ続けて、その限界にどれだけ挑戦するかっていう、
うん、
ね、あのソフトウェア的に画像処理でどこまでとか、いろいろみんな知恵を絞ってたんですけど、
うん、
まあその逆を言ってみるっていう、
ね、それでなんか物が、いいものが上がってきて、ね、買う購買で評価がついたら、そういう風なある程度画素数は犠牲にしても画質を優先する、
うん、そうですね、
あの量販店にこうダーッと並んでて、
うんうん、
あの一般のお客さん来た時に1000万画素と1200万画素、なんか2200のが強そうに見えるじゃないですか。
あそうかそうか、そういう部分もあるか、
強そうに見えるね。
そういうのがあってずっと高画素傾向が続いていたっていうのはあるんですよ。
なるほどね。
違いに、でもまあ確かにあの画素数増えることになって良くなった面っていうのもまああるのは間違いないので、うん、一概にこうじゃあ低画素ならいいのかっていう話でもないと思ってるんで、
うん、
限度問題じゃねえのとか思うんですけどね。
うん、そっか、結局高画素でいいものができればそれに越したことはないわけだもんね。
まあね。
うん、
あの人間の目ってなんか僕が読んだ本によると600万画素くらいだったそうです。
あそうなんだ。
人間の目の細胞を数えると。
へ
え、うん、まあそれぐらいあればいいんじゃないって僕も思ってるんですけど、ある印刷関係のディレクターも、
うん、
あの600万画素あれば大体の印刷物はそれで OK だって言ってましたね。
そうなん
ですね。世の中の商業印刷のかなりの部分は、
うんうん、
600万画素で足りるんだよけどねって言ってました。
そうなんだ。まあちょっと脱線しましたが、はい。
3つ目の話もよろしいですか。うん、はい、でまあ先日大阪に行きまして、
うんうん、
ヨドバシに5時間ぐらいいたんですけど、
はいはいはい、行ってましたね。はい、
でその時にあの額のねマットがありますよね、あれだけでできたフォトフレームっていうのが大量に並んでまして、うん、これはどうかなと思って、
うん、
4個か5個ぐらい買ってきているんですけど、
それは結局ガラスとかその周りの木とかアルミとかの額縁がない状態
ないんですよ、なくて、まあ、マットの裏に厚紙が貼ってあって、
うんうん、
でそれがスタンドみたいに立てるようになったりとか、よく壁掛けになったりとかしてて、まあちくまとか白馬とかそういうところから出てるみたいなんですよね。でまあ、色も、まあ、黒白モノトーン、
うん、
あとなんかピンクとかいろんな色があったりして、
うんうん
うん、いろいろ選べるんですけど、まあ、あのもうどんどん撮ったのをどんどん飾るにはいいんじゃないかと思って、
ね、
まず紙を買ってきてみて、でうちにまずつけてみたんですけど、
うんうん、
あのスタンドで立てるにはすごく安定がいいものなんですけど、
うんうん、
なんか壁掛けしようとすると全然なんか引っかからないし、
うん、
あとあの糸でねこう吊るしてやるのかなと思って吊るしてみると斜めになっちゃうんですよ。
そうなんだ。
なんかさらに改良が必要だなと思っていろいろやってみてるとこですね。
へえ、そうか。それはどれぐらいの値段なの？
私はがきとか 2L ぐらいしか買わなかったんですけど、うんうん、まあ、300円とか500円とか、
ああ、ね、それぐらいで飾れたらいいね。
うんうん、 ただ一つ心配なのはそ、ね、あの展示してる間に曲がりそうっていうのは、
あ、
熱くないと曲がりそうだなっていうのはあるんですけど、まあ、それをもうどんどん飾るつもりでね、一回とか一回飾るつもりでやっていけばいけるんかなと思って今ちょっとやってみてるところで。
なるほどね。
あんまり日が当たるようなとことかね置いとくと、うん、なんか黄色くなっちゃったりするのかしらとか思いながら。
なるほど。
うん、で
それは写真はむき出しになるっていうこと？
あのなんか透明のフィルムで保護するようになってる
んですね。はなってるんだ。
ええ、そういうなんかフィルムがついてて、でマットで挟んじゃうっていう。
ああ、なるほどね。
形ですね。
へえ、うん。そっかそっか。いやそれぐらいでなんか買えるんだったらね、なんか、こう今まで。
で、なんかまともに二重になってるような感じのとかもあったし、
うん、
いろんな形があるみたいですけどね。
へえ、そっか。
まあ最初はこれで慣れといて、そのうち自作してやろうかとかって思っちゃって
ます。なるほど。
はい、マットカッターはどんなんとかって調べたりとか、
はいはいはいはい、
しちゃってますね。
へえ、はい、なるほどね。そっか、自作か。それもすごいな。
うん、マットのボード使ってね、自分でバリバリ切れたらかっこいいなと。
難しそうだけどね。
難しそうですけどね。
ああ、なるほどね。はい。そっか、まあちょっとね、飾って、見るっていうのはいいかなと思うんですけど、
はい、
はい、まあ、それぐらいで買える。いろいろなメーカーからじゃあいろんなあれが出てるってこと？
なんか3つぐらいメーカー、白馬とかちくまとか、うん、そういうとこからいろいろ出てましたけどね。
あ、そうなんだ、
うん、割と定番品に近いようなものなんで。
あ、それは前からあるの？
ありましたよね。結構昔から見た覚えはありますよ。
あ、そうなんだ。へえ。ちょっとじゃあ。
でも大阪の淀橋は割、すごく大々的になんかこう、並べてあったんで、なんか額よりもいいんじゃないかっていう勢いで、並んでたので。
へえ。なるほどね。まあちょっと、
ちょっと研究してみましょう。
出してはいるんですけども、入れ替えとかしてないから、ちょっとまた。飾るっていうことをしてみたいなと思っていたので、はい、ちょっと見に行ってみようかな。はい、ということで、小関さんはお休みは取れたんですか？
あの結局そのうちの中の物を捨てて物を捨てて物を捨ててっていうのをやってたんで、あんまりこう外出らしい外出もせず、
うんうん、
あとはちょっとまああのうちの用事とかでちょこちょこすることやったぐらいなんですけど、
うんうん、
片付けをして、なんか機材を処分するついでに、うん、あの懸案だったあの修理のにちょっと、うん、修理業者に出すというのを何やってみまして、
お
う
お
う、で今見積もり取ったりとか、あの見立ての進行の、うん、あのやり取りをしている真っ最中になります。
へえ、修理候補は何でしたっけ？
とりあえず出したのが、今回出したのは、あの、ペンタックスの、KX っていう、また古いメカニカルの一眼なんですけれど、もともと、あの、本体買うつもりがなくて、ペンタックスの安い標準レンズをオークションで探してたんですね。そしたら5000円ぐらいで、漏れなく本体もついてくるやつが買えちゃって。
はいはいはい。
で、まあ、これメカニカルだからちゃんと手入れして置いとけば非常用のボディになるよなぁと思って。ついでにどうせもうこんな6にメンテしてないだろうから修理出すか、つって。あの、オーバーホール出しまして。
それはどれぐらいの期間で、どれぐらいの金額かかるの？
今のところの見立てだと半月ぐらいかなっていう感じで来てて、
うんうん、
で、は2万弱。
はぁ、はいはいはい。2万弱でちゃんとしたものになって5000円だったらいいね。
ただまあ、あの、まっとうな中古屋でちゃんとメンテされてる商品を、それなりにちゃんと払って出すと2万弱ぐらいで買えるんじゃないです
か。買えるんだ。そうなんだ。あ、そっか。
ただまあ、あの、この辺の年代のカメラはね、どんどんこう土に帰る一方なんで、たまに、こういうのを修理して、やるのもなんかこう、勤めのような気もするしなぁとか。
ああ、なるほどね。
で、まあ、あとそれに絡めて少しまたレンズとか機材とか処分しようかなと思って、
うんうん、
ちょこちょこ候補を立てていたりとか。
おお、そうなんだ。
うん、でそんなことしてたらなぜかこう手元にコンパクトカメラが1台転がり込んできたりとか。
へえ、なんで転がり込んできた。
まあちょっと友人のところでいろいろあって、うん、使ってくんねえかみたいな感じで
話した。へえ、それは なんてやつ。
ニコンのまあ、10年落ちぐらいのやっぱりコンパクトカメラのフィルムを使う。
ほいほいほいほい。
へ
え。
って感じで。
へえ。それ使ってみました。
まだ現像してないです。
あ、そうなんだ。
通すだけ通して。
うんうん。
で白黒で撮っちゃったんで、まあこれ現像しなきゃだと思って積んであります。
うん、あ、そうなんだ。じゃあまたそれもな。
どんなに映るのかもすらわからない。
わかんない状態なんだね。今現在小関さんってどれぐらい持ってんの？
数えたくないです。
うっそ、そんないっぱいあんの？
あからさまにも使ってない機材っていうのが出てきてるんで、それどうやって処分しようかなと思って。
ああ、なるほどね。
っていうのを考えてますね。
そっか、そう、数えらんないぐらいいっぱいあるの。
あとはその電子系のカメラがやっぱり半端なのがちらほらあるんで、
うん、
そういうのを話して、あとはもうフィルムはなるべくこうシンプルな機材にしたいなという。
ああ、なるほどね。メカニカルなやつだけ手元に残してっていう。
だからあともう1台オリンパスペンがあるのは、これもちゃんとオーバーホールはしたいなと思ってるんですけどね。うん、
ペンがあるんだ。
あります。
すごい。そっかそっか。じゃあそのペンが、ペンまたオーバーホールいくらだったか教えてください。
多分そのこっちの方が安いと思うんですけどね。
そうなの。
修理にならなければ、
うん、
多分1万前半ぐらいで済むんじゃないかなと思うんですけれど。
あ、そうなんだ。
まあ業者によりだと思うんでね。あとは、ピンキリなんで。
なるほど。それはもう出すとこ決めてるの？
まだです。生地は古くなんだシンプルなんで、うん、どこでも受けてはいるんですよね。
うんうん、
評価とかは結構あちこちまちまちなんで、
うんうん、
さてどこでこうその辺を見切ったらいいんだろうな
んて。あ、っていうかこういつも出す業者さんが決まってるとかそういうことではない？
そういうわけじゃないです。で修理業者さんはやっぱり場所に職人さんによって得意分野不得意分野あるんで。
へえ、あ、そうなんだ。そっかそっか。それはいろいろ出してみてこう決めるの、それとも事前になんか情報って集める？
ああ、やっぱり調べますね、いつか。で、まあ、でメーカー単位で大体こう得意系のお店とか分かれるんで。
あ、そうなんだ。
問い合わせ出してみたいになる。
ああ、なるほどね。ああ、じゃあうちはここのメーカーのは任せろみたいな売りがあるんだ。
まあ、元修理部門の OB の人がやってたりするところとかありますしね。
あ、メーカーの
カメラメーカーによっては本当にもうそこの業者さんじゃないともう部品すら持ってないみたいなのとかあって。
あ、なるほどね。
なんかそれも結構いろいろありますね。
でもそういうところってその修理だけでやってんの？
ということになってますね、一応。
そうなんだ。やっていけるんだ、まだ。
いや、やっていけるかどうかは分からないですけれど。
でも厳しくなる一方なんだろうね、きっとね。
だから、そうですね、特殊な部類になってくるとですね、例えば中盤なんかで昔やった、マキナですとか、
うん、
ブロニカですとか、
うん、
そういう割と特殊な部類というか、
うん、
カメラがあってですね、
うん、
そこら辺の人は本当に元 OB とかの人が修理専門にやってて、もうほとんどそういうのって何だろう、俺がやらねば誰がやる状態になっちゃってるというか。
ああ、なるほどね。使命感的な
もので採算じゃなくなっちゃってんじゃないのかなって、ね、あるんですよね。
そうなんだ。へえ。
あ、ブロニカの人なんて本当になんだっけ、オーナーの最初の
ああ
オーナーさんというか設計者の人の息子さんかなんかが、
あ、さんの息子さんがやってる、
息子さんだかなんだかが持ってて、で電子部品とかを、
うん、
冷蔵保存して、
そうなんだ、
そういう話も聞き耳にしますしね、実際ね、もうあんまりややこしいカメラになってくると直せる人って本当にピンポイントに1人とか2人とかそういうのになるんですよね。
なるほどね。そうか、もうじゃあ必然的にこのカメラ出すんだったらもうここっていう風になってきつつあるってこと感じなんだ。
そういうのはやっぱりあるんじゃないかなと思います。逆に昔の機械式の大衆カメラの類ですと、
うん、
比較的構造が単純なんで誰でも直せますよと。
ああ、なるほどね。
ということで、こう、先ほどのペンなんかも割といい例で、直せますよって言ってる人はたくさんいますしね。はいはい、
ああ、なるほど。そっかそっか。いや、でもなんかそういう銀塩をやってめ、そういうカメラを使い続けたかったら、そういう業者さんも知ってないとっていう感じなんですね。
そうですね。で、中古屋さんにまずなれるっていうのがどうしても避けて通れなくなるし、
うんうんうん、
あとはその機械を見る目を鍛えるっていうのもやっぱり要求されてくるんじゃないかなと思うんですね。で、これから本当にもう物がなくなって流通が減って取り扱える業種が減ってくるっていうと、
うんうんうん、
物を知らない人が売るとか、
ああ、はいはいはい、
そういうトラブルっていうのはやっぱりどうしても出てくると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
今でさえ結構ネットで流通してる情報すごくこう伝播してる割には嘘だったとか、
あ、そう
あるんで普通に。
ほうほうほう。そうか、でもネットの情報ってね、玉石混合だったりとかっていうのはよく言われますけど、そうか、結構そういうのに頼ってとか当たり前のようにそこに書かれてたら、まあ何箇所かで書かれていれば間違いないだろうみたいになっちゃうかもしれない
な、ね、うん、一箇所間違ってるのをコピピしてこう伝播していって全部嘘でしたみたいな、
あ、
そういう事例本当にありますね。
そうなんだ、へえ、ちょっと気をつけないといけないですね。
そうですね、特に70年代80年代ぐらいの情報ってインターネットにないんですよ。そっから昔ぐらいまで行けばひょっとしたら出てくる。ただあとはその90年代後半から今に関して言えばもう全然ね、山のように、
うんうんうん、
けどそっからやっぱり1900、70年80年代絡みのカメラの情報は、
うん、
かなり当てにならないです。
そうなんだ、へえ、
あんまり信用して調べ、信用なんかちゃんとこう断言して書いてたりするところでも、
うん
うん、危ない内容だったりすることは結構ザラにあるんで。
そうなんだ、へえ、じゃあ僕みたいに知らない人がこう見て何箇所かでこう同じようなこと書かれたらそのまま信じちゃうからね、きっとね、怖いね。
そうですね、当時の雑誌とかそういうなんか当時の情報が結局一番当てになるんだと思うんですけどね、紙媒
体。ああ、そうか、
いいですね、
うん、あ、なるほどね。そうか、なんかそういう古い雑誌もさ結構貴重な情報源になってるかもしれないってことなんだ。スノーさんのとこにある古い雑誌、もしかしたらプレミアがつくんじゃないですか。
あ, あれ、はい、あれ何年だっけ、1980年だったっけな。
いいじゃないですか、
はい、
ちょっと大事に取っといた。
プレミアは需要があって初めて成り立つっていうのがあるんで。
そうか、
そういう、うちなんかにもやっぱり80年代のカタログとかありますからね、普
通に。ああ、そうなんだ。
なんかパラパラ見てると、
うん、
結構今のなんかあれで書いてあることとなんか違うねみたいなのとか。
ああ、そうなんだ、
アクセサリー類の情報なんかは本当にもう当時のものじゃないとわからないですからね。
ああ、なるほどね。そうか、そういうとこのカメラを使う人が増えないとプレミアつかないのか。
プレミア。
でも欲しい人にとってはね、
欲しいの前にそもそもその物があったことにたどり着かない。
ああ、なるほどね。
っていうことになっちゃうんですね。
そうか。なるほど、はい、ちょっとなんか面白い感じですが、いやでも絶対撮っといた方がいいような気がするな。はい、ということでそのスノーさんはは
い、
冒頭お話しましたが規制をして
規制が一番の、イベントだったんですけど、うん、まあいろいろ紆余曲折あって、
うん、
なんか矢地さん北さん道中みたいで面白かったんですけど、はいはい、まあ写真に関して言えばですね、うん、北海道の海で、うん、パナソニックの例の FT1 ですね、
おお、はいはいはいはい、
初めて海中に沈めまして、
お
はい、ヤドカリを撮る、
うん、
撮るって撮影する、
はいはいはい、
挑戦してみました。
お
が、はい、一応水着とか持ってたんですけどね、
はいはいはい、
そこまで時間的な余裕もなかったし、
うん、
なかったので、もうジーンズこうめくって膝ぐらいまででやってたんですけど、
うんうんうん、
あれ顔もっていうか自分も潜らないと何が映ってるか全然
見えない、そう水の屈折で液晶のどんな感じか見えないんですよね、
はい、全く見えないです、
うん、
だから浅瀬ではちょっと難しいなっていうのがあったんで、
うん、
分かったんですけども、とにかくこう、うん、なんて言うんでしょう。当てずっぽうで撮ってみて。
いわゆるノーファインダー状態で撮ってるんでしょ、
はいはい。フォーカスがすごく難しいっていうか、
うん、
まあ、多分マクロモードにすると、して撮るんだろうなと思ってマクロモードにしたんですが、
うんうん、
やっぱりなんか、水中でのフォーカス、オートフォーカスっていうのは難しいらしく、
うんうん、
かなりボケボケの写真ばっかり撮れてしまいました。
はいはいはい、はい、
ね。
そうですね、そのフォーカスは難しいですよね、うん、水中の中ね。
そうだね。うん、もうカメラに、もしかしたら、マニュアルフォーカスにしちゃった方が良かったのかもしれないんですけど、
うん
うん、もうカメラ任せのオートフォーカスで撮ってみたんですが、うん、まあ、うん、ほんの1、2枚ですね、ヤドカリさんがちゃんと
映ったのは。あ、そうなんだ。
へぇ、うん、で、割と大きめなヤドカリを、まあ、直径が、まあ、1.5 センチか2センチぐらいのヤドカリを狙ったんですけど、
うんうん、
それが全然ボケボケで、その隣にいたすごいちっちゃな、こう、うん、5ミリぐらいかな、
うん。
ものすごくちっちゃなヤドカリもいて、
うん、
それがすごい鮮明に映ってたのにはちょっと驚きましたけど。
へぇー。わ、そんなちっちゃいヤドカリが映ってんだ。
なんか干潟でね、
うん、
こう遊んでたんですけれども、
うんうん、
いろいろちっちゃな、本当に なんて言うんでしょう、透明な、透明に近いような、細い魚とかね、いろいろいて、なんか非常に楽しくやってたんですが、ふとなんか視線を感じて、こう、海岸沿いの道路に車を止めて、で、ちょっと高い、道路は高いんですね、こう、コンクリートで持ち上げられて、上の方からなんか視線を感じてみたら、見上げたら、密漁監視者っていうのが、困ってまして、こう、作業服姿の、おじさんっていうか、係員の人が、車の陰に隠れて、こう、狙撃をするかのような。
怖
一人は、双眼鏡、もう一人は、デジカメ。最初びっくりしました
けど。撮られてたのそれ。
あ、僕らだけじゃなくて、そこ干潟で、こう、まあ、要はウニとかアワビとかいっぱいいそうなところなんですよ。で、僕ら以外には随分、そこら辺で遊んでる 人たちがいたんですが、
うんうんうん、
多分その人たちが撮ってないかどうか、うん、監視してたんだと思うんですけど。
なるほどね。へぇ。
で、なんかちょっとそれで、こう、水を刺されて、ちゃんかの、
そうね、
僕らはヤドカリしか撮ってませんよ、
そっか、それちょっとでも冷めるね。
冷めますけど、ね、うん、まあ、あの漁師さんたちにとっては死活問題なので
、まあそうでしょうね、うん、もうね、結構簡単に取れちゃうからね、なんかバーベキューとかしながらそこで取ってみたいな話も聞きますからね、
はい、
そっかそっか、いや、はい、
で、まあ、その日本海側沿いにはやっぱり風車がいっぱいありまして、
うんうん、
今回新しい、風車を見つけて、瀬田南町というところがありましてね、
うんうん、
まあ、すごいちっちゃな、漁村なんですけれども、
うんうん、
道路沿いに、こう、コーナーを曲がるとビューンと大きく、
はい、
ある風車がありまして、
うん、
まあ、そこで止めて写真を撮ってきましたが、なんか話によると後で聞いたら、うん、いや、あそこのやつは故障が多くてさ
ああそうなんだ、
まともに動いてないとかいう話も聞いたりして
、撮った時は回ってたんですか。
一応回ってましたけどね、ただ発電をするほど大きく回っていたかどうかちょっと疑問なんです
けど。ああそうなんだ、
うん、久しぶりに、
うん、
青空を背景に綺麗な風車が撮れました。
おお、そっか、悪天候が多いっつってましたもんね。
そうですね、今回はまあ本当、日本海側、北海道ちょうど行った頃天気が良くて、
うんうん、
もう7月末までずっと天気悪かったんですけど、
うんうん、
7月に入ったら急に天気が良くなったので、
うん、
まあ、こちらがね、台風とかで大変だった頃。
ああ、そうかそうか。はいはいはい。
ちょうど、すごくいい感じで、
うん、
撮れましたね。
ああ、そうだ、そう。スノーさんが行ってる間、こっち地震とかあったんですよ。
地震とかありましたね。台風に。
だって、生まれて初めてじゃないかな、こう地震で目が覚めたの。
ああ、
うん。
いや、北海道の方でニュースで見て、わあ、大変だって、うちはどうなってるんだとか心配だったんです。
はい。
で、まあ、今回、まあ、レジャー絡みなんで、
うん、
ちょっと泳ぎはできなかったんですけど、砂浜で、
うん、
お墓がかなり田舎にありまして。
何が？
お墓ですけれども。
ああ、はいはいはい。お
墓参りに行きまして、
うん、
スッツ海岸というところがあるんですが、
うん、
そこの砂浜でちょっと、うん、遊んでたんですけど、
うん、
気がつけば風が強くて、そこも、
うん、
そこも風力発電所とかあるんですけど、
はいはいはい、
風が強くて、
うん、
気がついたら、カメラが、なんていう、半分砂に埋まってまして。こう、レジャーシートに、が飛ばないように、
うんうん、
まあ、カメラとか、まあ、荷物を重しにしてたんですよ。
うんうんうん、
で30分ほどやってる、遊んでるうちにですね、
うん、
砂がどんどんこう、風で飛ばされてきて、
うんうん、
で、当然ぶつかったところに、バッてこう溜まっていくわけです。あとにあっと、カメラが砂まみれになってました。ゲゲーって感じです。
それはどうしたの？
いや、まあ、しょうがないからそのままですよ。そのままっていうか、
うん、
バタバタ叩いて。まあ、幸い、濡れた砂じゃなくて非常に乾いた砂なんで、
うんうん、
パタパタ叩いていればそのうち落ちるんですけど、
うんうん、
いや、一応 40D だったんですよね、うんうん、40D でレンズも新しい L レンズなので、あれが、うん、1740がついてたので、
うんうん、
なんだ、防塵のゴムがついているというのが幸いとのか、
あ、はいはいはい、
そこにはゴムのところにはいっぱい砂がついてましたけど、
うんうん、
とりあえず中には入らずに済んだみたいで。
ああ、なるほどね。
うん、 その砂浜で遊ぶこと自体が何十年ぶりって感じだったので全く無防備で
そっか、
いや遊んでました。まあ、こういう時やっぱりああいうなんかあの頑丈な FT1 みたいなカメラは、もう砂でジャリジャリになっても大丈夫なんで。
そうかそうか。
でそう FT1 はね、これどうす、ただ海中で写真撮った後これどうすんのって、もう海水まみれじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああどうしようとか、じゃあちょっと走ったところ、あのなんで水道があるところを見つけて、水道で洗おうとか言って、あのなんかしょっぱいカメラを車に積んでたんですけど。
そっか。
あれやっぱ、まあ、淡水だったらいいけど、やっぱ海で使ったらやっぱあの洗わなきゃいけないみたいで。
ああそうだよ、ね、
洗ってくれと書いてある。
そっか、カメラ洗うっていうのもなんかすごい行為ですけどね。そうか、
あれあのよくよく説明書を読んだら、あのパッキンは、のですね、ゴムパッキンの部分は、
はいはいはい、
1年に1回変えろって書いてあります。
え、そうなんだ。
有料って、過去有料って書いてありますけど。
まあでもそうですよね。
そうしないと、その3メートルっていう防水っていうのは、保証できませんと。まあ、
でも、オリンパスもそんなこと言ってるはずですよ。
うわ。ちゃんと見てないや。
小さく書かれてました。
ああ、そうなんだ。まあでもそうだよね。そのパッキン系は、ずっと使えるわけじゃないだろうからね、ひびも入るだろうし。
そうですね。ああ、そうか、ね。じゃあ、やるんだったら早めにやっとけばい
いかな。なるほど。そうか、でも気にしてないとあれですね、ちゃんと交換出さないと。
まあ、そういう、あの、ハードな条件で使うんだったら。
なるほどね。
そうですね。まあ、そんな具合で。で本当はちょっと9月にPTA の学、まあ、学校の息子の学校の方で、あの写真教室を、まあ、ほんの2時間ほどなんですけど、写真教室やって
るんだ。
はい。教材用の写真を作らなきゃいけないんですけど、このね、失敗例っていうのを作らなきゃいけないんですが、スパイレーがなかなか作れないですよ。
ああ、そうなんだ。提供しましょうか。失敗例ならいくらでもみたいな。
あ、そうですね。失敗例と、その失敗例をリカバーした成功例っていうのを作んなきゃいけない。
あ、そっか。両方作らなきゃいけない。
作らなきゃいけないんですが、まあ今のカメラが性能が良く、いいっていうのも当然あるんですけど、なかなか失敗例って、これは大失敗っていうか、その誰が見ても、あのフォーカスの位置がおかしいでしょとかね、露出が変だとか、手ぶれしてるとか、手ぶれにしてもあのわざとらしい手ぶれじゃなくて、なんか、
わかります。
わかります。
一生懸命撮ろうとしたんだけど手ぶれになっちゃってるみたいなね。
そういう手ぶれっていうのを作るのがすごく難しくて、
そう。そうか。
あのずっと北海道に行ってる間、息子をあのモデルにして、ずっと写真撮り続けてたんですけど、なかなかいい写真ができません。
なるほど、ね。
できません。本当に。
そうか。成功例とセットじゃなければいくらでも提供できるんですけどね。
なんか、あの、困った時にお願いします。で、あの、なんでしょう、コンパクトデジタルカメラって、あの、動きの激しいものは難しいですよっていうのは、ちょっと一昔前まではそんな感じで定番だったんですけど、でそういうことを書こうかなと思ってたら、息子があの、この FT1 で高速連射っていうのをずっとやってまして、1秒間に15コマくらい撮れちゃうんですよね。
え、そうなんだ。
15コマってことないか。もうちょっと遅いけど、なんか、かなりパラパラ漫画っぽい感じで撮れちゃうんです。
はいはいはい。へぇ、
それだと、あの、 本当普通になんて言うんでしょう、一眼レフ以上に
そうだよね15コマストロ
で細かいところが映っちゃってちょっと焦りました。
あれそのカシオのもそうだけどさ、なんであんなにできるの
なんでなんでしょうね。シャッター使ってないのかな、
電子シャッターじゃないですか。メカニカルには使ってないけど、
使ってない。
あ、そういう違いなんだ。
微動の動作に違い近い。
あー、なるほどね。うん、おー、ずーっとこうシャッター開いてというか開けてる状態でデータとしてこう切ってってるような感じってこと？
うん、そうっすね。
ああ、なるほど。
そういうのだと思うんですけどね。あ、でもどっかでメカニカルですげえ切れるのがあった気がする。どこだっけ。まあでも、結局、なんだ、電子シャッターでも問題ない例がはあるといえばあるわけで。
ほうほうほう。へえ。
うん。まあ、仕事に使うようなこうくっきりはっきり映ってるとかそういう問題じゃなければ、
うん
うん、十分な感じでしたね。オスプレー車モードはね、要10コマですね。
すげえ、ワンディと一緒だよ。
すごい勢いで切って、もう焦りましたね。ちょっとジャンプするから撮ってって言って、
うんうん、
ビヨンと飛び上がるやつを何回か撮らせたんですけど、
うんうん、
本当にピークのところで一番飛んでるところをちゃんと抑えられるんですよね。
ああ、そうなんだ。
それがね、小学生でも、小中学生でも簡単にできちゃうっていう。
そうか。撮れないですよとは言えないよね。
そうですね。もう被写界深度も深いから、
ああ、
失敗も少ないですね。いや、なんか、こういうコンパクトデジカメにはすっかり押されてしまうっていう。
なるほど。なるほどね。そこ
は。そんな、盛りだく、写真的には、レジャーだったんですけど、結構盛りだくさんだな。
うんうん、
はい。
はい、ということで、まあ、それぞれ各地の今年の夏こんなでしたというお話をしてまいりましたが、ちょっといつもより長くなっているので今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、きっと、あ、ごめんなさい、かぶっちゃってね、
すみません、すみません、はい、あ、高野でした。
はい、ではまた来週。
はい、
失礼いたします。